どうも、個別部社協の三級達夫です。
国崎です。
日賀萌です。
松崎勝利です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう2月の編集室が3月に食い込んじゃいますけどね。
まあしょうがないじゃないですか、このご時世ですから。なかなかね、何をやろうにも。
松崎久しぶりだよね。
めちゃめちゃ久しぶりですね。
本当。
あ、痛かったよ、松崎さん。痛かった。
松崎さん。
あ、いや、痛かった。
外で待ち合わせした時、もう、両手振って。
何抱きつかんばかりで。
松崎、俺はここだよみたいな。
そうなの意外。
はしゃいじゃいましたね、僕も。
サイドビデオはいつも離れ小島でね、
そうそう、
収録してくれてますけれども、
連絡線しか来ないし、
一回しか連絡さえ来ないところから、今日、中央に出てきてもらってね、はい、ありがとうございます、
は
い
は
い。
泳いできました。
最近は何楽しみにしてるのかな、松崎君は。
最近はそうですね、マジでやることがないんですけど、
そんなに声張んなくても大丈夫
ですか？大丈夫ですか？出ちゃうんですよね。
わかるわかる。
ついこの間、うん、四つ葉との最新刊が出たっていうのでも、
はいはいはいはい、そうなんだ。
四つ葉との最新刊が出て、で、パソコンゲームでは、同級生リメイクが発売されたっていうのもあり、だから今まだちょっとバタバタしててやってないし、読んでもないので、今からが楽しみです。
いや、いいね。
はぁ、
そんなまずは今日も全裸でね、収録に
臨んで。寒くないのかなぁ。
ちょっとやめてくださいよ、俺だけ。靴下だけ履かせてくださいよ。
日賀君は最近何楽しみに来てるのかな？
僕はですね、毎日のゲーム配信で、知らない人が来るのが楽しみですね。
なるほど。
うん、結構全然知らない人が、そのゲーム好きな人を来た時に、うん、はじめましてが、こう、新鮮で、こう、あ、全然出会いあるなっていう楽しみが。
メール来てるよ。
はい。
どんぐりガムさんから。
どんぐりガムさん。
ネズミ男と文字数はもちろんのこと、はい、ヒガゲーム、ネブタとシーサーと最近自分の中で謎のヒガさんブームが巻き起こっています。
ちょっと。
これからもヒガさんの元気いっぱいなご活躍、応援しておりますっていうメールいただきました。
ありがとうございます。
今日でも、はい、今日もなんかね、時間帯してるし。
中二病です。
もう、
それ、刀のつば
やかいでしょ。おっぱい、おっぱい、これ。
おっぱい、おっどあいなのか。
おっとあいがおっぱいに聞こえたもん。
ソーセージ、ソーセージ。
ソーセージ？そんな可愛くねえだろ。
僕っ子、僕っ子です、
僕っ子。僕っ子。
すいません。
またちょっとリバウンドしたんじゃない
か。そうなんですよ。
いや、ヒガ君何やってんだよ、いつも。
今ですね、中華料理にハマってますけど、
ね、何ハマるって。
自分で作ってんの？
いや、うちのバイト先のすぐそばに、ずっと行ってなかった中華料理屋があったんですよ。うん、これちょっと混んでたんですね。うん、でも混んでのって人がいないんで、
まあ、そっか。
入ったら、スープとライス食べ放題なんですよ。なもんだからって、今まで立ってた炭水化物を取ったらですね、ブクブクそうになってます。
ナオちゃんラーメン？
いえ、違います違います。普通はなんか、四川料理みたいな。四川中華
の人気店。町中華みたいな。
町中華、700円ぐらいで食べ放題なんです
よ。すごいな。
なるほどね、ですね。
あれほどご飯は気をつけろって言ったのに。
ご飯怖いです
よ。炭水化物の
医学を。着実に死に向かって
ます。いや、三角からお出しますんで。三角から。
ちょっと何言ってるかよくわかんない。
しょっちゅうそんなこと言ってんね
ん。わかめご飯さんからもいただいております。
はい。
まさかの昨夜様の奥さんがさんと同じ24歳のわかめご飯です。お、
20代。
わかんないんですね。
先日比嘉さんのゲーム実況配信で PS3 のグランツーリスモ5のプレイにてめっちゃコメントさせてもらいました、こちらとしてはグランツーリスモの世界へようこそおいでくださいましたという気持ちで楽しく拝見させていただきました。やっぱり自分の好きなジャンルを初見でプレイしてもらえると嬉しくなりますね。ありがとうございます。これからも比嘉ゲームの配信楽しみにしています。達夫さんと国さんもグランツーリスモの配信はきっと楽しめると思います。
お二人に話したかったのが、うん、車、日本の車ってすごいですね、
うん、お、そうです
今頃
46にして、うん、 プリンターと以外の車をね、スプリンターとトヨタだとあれだ、クラウン以外の車を覚えたんですよ。マツダ車の排気音はすごいですね。
何
マツダはもうね、
何で
デミオとかね。
あのグランツーリスモっていうゲームで、はい、ゲームは下手くそなのね、はい、でも博物館があるんですよ、ゲーム内に。
ほうほうほう。
このデータベースが非常に充実してて。
え、マジでそれ見たいんだけど。
マツダのロータリーエンジン、
そうそうそう。
見た、
おぉ、僕普通にロータリーダインって言っちゃって。
最低。
コメントが最悪ですね。最悪ですね。
最低。
情報操作とか出るんですけど。で、教えてったらみんな、あの、別に悪口じゃないですよ。うん、みんな教えたがりなんですよ。うん。そしたら急にみんなマウントを取り上がるんですよ。
そうね。
いい意味です、まあ、いい意味で。まあね、そしたら僕、そういえば面白くて、うん、松田に今取り込まれてるんですよ。うん。
スバルじゃダメなの？
いやいや、松田ですね、今のところは。
ホンダもいいよ。
あ、で、ホン、もう一ついいですか、ホンダの話しても。うん、ホンダっていうメーカーが非常に、うん、あの主張があってですね、うん、だからゲームとかアニメに、うん、一時期は協力したんですけど、一時期からちょっと距離を置いてるんで、うん、最新のグランツーリスモシリーズには、うん、ホンダ車が若干少なかったりするんです
よ。え、へ
ー、で、その博物館のそのこのメニューがあって、うん、協力的なメーカーとかは過去の写真がバンバンバンバンあると、うん、歴史的な創業の写真とか、うんうんうん、でもそうじゃないメーカーは、で、シュンっていう
気がする。まあ、
本当に。
ホンダってそうだと思うよ。ジャイロゼッタって覚えてる？車が変形して子供が乗ってたタ
イプ。ありましたね。
あれね、トヨタ、日産の車メインなんだけど、ホンダがないんだよ。
へぇー。
いや、だから、あ、ホンダちょっと距離取ってるんだって思ったね。そうなんだ。やっぱりそうなんだ
よ。ただ、昔はそうでもなかったらしいですけど、ここ何年かはちょっと、アニメにもゲームにも、ちょっとその反権的なことで許可を出してくださらないな。
いや、なんか思うところあるんじゃない？
そうなんだ。
うん。専門家が言う、専門家というか、ファンの人が言うには、うん、アニメ好きなスタッフが単純にホンダにいないから、うん、中間入ってくる人がいない
だけだったっていう。うん、なるほどね。
なるほどね。なんか理解がある人がいないという。
うん。
そうなんだ。ヒガゲームの感想と意見ということで、ラブヒガさんからも。
あ、すいません。ありがとうございます。
毎日のゲーム実況配信お疲れ様です。
ありがとうございます。
待ち遠しくてたまらないほどではありません
が、なんだよ。
いや、それはスケジュールですよ。
見られるときは欠かさず見ていますよ。感覚的にはペットの留守番見守りカメラを覗くような感じでしたね。今日も日賀さん元気そうだなぁとノートパソコンで流しっぱなしにしています。
ありがとうございます。
もはや画面の中の疑似家族です。見ていて思うのですが、日賀さんは何気に能力高いですよね。
お、
ゲームを操作するのと解説をしつつ、隙を見てコメントに受け答えを一人で同時に行うなんてすごいですよ。
ありがとうございます。
まあ、あの、初期は全くできてなかったです
ね。そうですね。
どちらかに全く。
そうですね。
しかも、日が燃える、燃ゆるのキャラクターもゆっくり、しっかり立っています。ゲームの世界に没入し、本当に楽しんでいますし、笑ったり怒ったり、ゲームのキャラにセクハラしたり、時には泣いたりと。あれ？日賀さん、情緒不安定か男の更年期障害ってやつかと、少し心配にもなっておりますが、基本楽しく見させていただいております。
はい。
ただ、コメント読み上げ音声を日賀さんのみが聞いて、コメントに受け答えをするときがありますが、この状態は実況配信中に日賀さんが誰かと電話をしているのと変わりがありません。
あ、そっか。
ながら見で見ていると、話の内容が全く理解できませんので、とてもつまらないです。
はい。
コメントを書き込む以外の人も見ていることをお忘れなくて注意されてる。
いや、僕ね、そういう意見を本当にいただいてまして、うん、じゃあすぐに直してますんで。うん、
なるほど。
これもすぐ、そう言いますんで。
これからも、より多くの人が楽しめるゲーム解説動画作り続けてください。楽しさと優しさと、ちょっぴりね、ちょっぴりのエッジを届けてくださいね。
いいね、
応援しています。ライザーの太ももって最高ですね。
そうなんですよ。国さんに見せたい太ももがあるんですよね。
国さんに
見せたい。今度はちょっと、夜名古でちょっと、画像だけでも見せします。
ぜひ見たいですね。
は
い、
我々は夜名古映画事変行きますからね。
3月行きますから
ね。国さんは最近何が楽しみなんですか？
はい、僕はね、また模型作ってましたね。
マジで？
鉄砲作ってましたね。
鉄砲？
あと、ちょっと語弊がありますけどね。
うん、
この間ちょっとね、この番組でも触れたかな、水鉄砲が面白いって話をちょっとしたんですよ。
してね
えと思って。してない。してない。あの、まあね、話の構造としては、このイベントでもやった、あの、リトルアーモリーと同じなんです、多分。あのね、半券をどこが取ってて下ろして、金型加工が楽になってきたから、これを出しましょうっていうのが、鉄砲の世界で、誰もが知ってる、みんな欲しがってる。でも、出てない。出たけど、高っていうのが、 何水鉄砲で出ているってみんな飛びついたってのがあったんですよ。で俺も飛びついた。でそれをそのままだと水鉄砲ですからどうやっても水を入れる場所とか、だから鉄砲の口が開いてないんです、銃口が。でこれじゃあちょっとなと思って、鉄砲とし、あ、水鉄砲としてのギミックは全部捨てて、うん、もう本当にあのディスプレイモデルとして銃口を作って全部色塗って、つなぎ目消してっていうのをずっとやってました。
忙しいな、クリさん。忙しいな。
だって3000円でデッガードブラスターが出たんですよ。誰も知らない
けど。わからないんですよね。
ブレードランナーって映画があった。これ知ってる人多いでしょ。アニメ見ても結構影響されてる作品多いんですけど、これで、あの主人公のデッカートっていう刑事が、ハリソン・フォード演じる刑事が持ってる鉄砲が出てくるんですよ。でもアクション映画といってもちょっと映画を見ていただくとわかるんですよ。そんなに鉄砲バンバンバンバンやってかっこいいってんじゃないんですけど、
そうですよね、
パッと見た瞬間にこの鉄砲がとにかくマニアから当時からなんだこの変な鉄砲何これっていうのでもうみんなわさわさしてたの。で調べると、いやもうその場限りでスタッフが作ったみたいな鉄砲で、設定も何も残ってないんですよ。で、日本人の創作者が絶対欲しいって言うんで、もう徹底的に調べて作ったっていうのがあるんですよ。モデルガンで。で、それでやっぱ10万ぐらいするんですよ。で、そこにはそれをベースにして、今度水鉄砲で皆様にってのが出てきたんで。
それが3000円なんですか？
そうそう、3800円くらいだったかな。
それをもとに、じゃあ実際に映画に出てくる
っていう形で、ここら辺がちょっとね、もっとクリアパーツ作りたいから、自分でパーツを作って、それをはめて。で、銃口を穴開けて、じゃあ穴開けるところどういう風に作っていこうか、強度計算はっていうのをやって、で最後に色を塗って、おーおーお
ーみたいな。クリーンさんはだからそういう制作過程とかも全くどこにも発表してないからさ、Twitter、YouTube、ブログとかやってたら全然人生違うんだけどね。
一番バズりますよクリーンさん本当に。
いやそうでもないんじゃない。
いや
散々やってきてそうでもないなと思うからやってないんですよ。ニーズがないんだもん。
やっとクリーンさんに追いついたんですよ
時代がね、来ましたよね
やってることはずっと一緒なのに。
あ、そうですかね。
ヨウイチさんからも、クニーさんへの質問ということでメールいただいております。クニーさんが普段持ち歩いてるもの、バッグに入れてるものを教えてください。警察に怒られそうなものはやめてください。
これ YouTube の企画でしょこれ。モデルさんとかが、今日バッグ何やってるみたいなやつでしょ。メイク何使ってるとか。
これを、
化粧水はみたいな。
クニーさんでやるの
僕いつも持ち歩いてるのはあれですよ。必ず持ち歩いてるのは出るときに水で携帯食料でライトと替えの電池と手袋。それ
じゃあの2個目からもおかしいですよ。
そこで災害にあっても
2個目からおかしい。
今バッグでここ出してあげてもいい。いや本当に入ってから、いや口から電話かけ
じゃない。信じてますから。信じる信じないじゃなくて出てんのっていうのにみんな言ってます。
入れてますよ。
よくコンビニで買うものはありますか？
よくコンビニで買うもの。あのね、ファミリーマートのね、あの、ドライフルーツシリーズ。
あれこそ太いじゃないですか。
うまいんだもん
だ。あれうまいね。
あ、うまいな。あれうまいよな。
だからあれもやっぱ日持ちがするやつってことで
しょ。いや、あれは、あの、春日大地さんとちょっと遊びに行った時に、すごい美味しいんですっていう話聞いて、春日さんが言うだったら間違いあるまいと思って食ったら、うまいみたいな。
アプリコットとかうまい
ね。うまい。カインとミカン、たまらんね。
国さんが仮に防衛大臣に就任し、はい、国の予算を自由に使えるとしたら、どのように日本を防衛しますか？兵器研究家目線のご意見を聞いてみたいです。
まずね、女性自衛官若くして全員ホットパンツだな。
素晴らしい。素晴らしい。
怒られないか？こんなコメント怒られないか？
全然。
いいですね、いいですよ。
ここだよね、まずは。まずはそこからだよね。
興味持ってもらわねえとね。まぁ、あ、こんな形では本当はダメよ。真面目な話をするとな。ダメなんだけども。ま
あ、式に関わるから、男のね。続いてですね、初メール。ドブミズさん。
何つう名前よ。
このようなメール大変厚かましいのかもしれませんが、もし何か、まあ、資する部分がありましたら嬉しいなというものです。
全然どうぞ。
国さんに聞いてみたいこと。
はい。
最近のプラモデル事情について。
おお。
私は大学で理系の研究員をしているのですが、半年ほど前のこと、飛行時間型質量分析機 という5000万円くらいする機械、これはですね、あの試料試す材料ね、試料に含まれる成分の分子量を測定することができ、どのような成分、分子なのか明らかにできると。これが故障して研究室に修理費用がないからと私が分解と修理を無茶振りされることがありました。5000万円の機械
で、嘘です。
幸い自力で故障箇所を見つけ出し修復し、
すげえ
復旧できたのですが、この際直せないほど完全に壊してしまったらどうしようという強いストレスがかかったからか、数日の間頭の中に様々な部品が組み合わさったり離れたりするイメージがずっと離れないトラウマ状態になってしまいました。この時にふと小学生のことをよく作っていたプラモデルのことが頭に浮かびました。失敗しても良いプラモデルで手を動かしたら気分のリハビリになるかもしれないと思い、学校帰り深夜のドンキで目についたガンプリは購入し、そのまま朝まで作りました。この作業によってなんだかとても気が楽になったのとともに、20年ぶりに触れたプラモデルは当時と比べあまりのクオリティ進化に驚愕しました。後から分かったのですが、自分が購入したのはリアルグレードという最小サイズながら高級ライン同等のギミックやクオリティが詰め込まれているシリーズでした。これ以降プラモデル作りがコロナ禍の楽しみになっています。以前 YouTube 版の方で一度クニーさんによるプラモデル特集があったと思います。また最近の熱文字でもクニーさんがたまに積みプラがとか、プラモデル制作で忙しくゲームはできないというような発言をされているように思います。またガンプラでもそれ以外でも最近どのようなものを作っているのかなど、何かクニーさんがプラモデル関連でお話ししていただけることがあるようでしたらぜひ聞きたいです。ということで、まあ、さっきはね、あの水鉄砲を改良してるっていう話ありましたけれども、どうでしょうかこの辺。リアルグレードに関してはちょっとプラモじゃねえみたいな話してなかったっけ。
いや、そんなことない、そんなこと。だからマスターグレードの縮小版という形で144分の1でバンダイが出すんです。だからまあ、やっぱりすごいよねっていう話なんですよ。ただ僕のスタンダードは100分の1ぐらいの方がガンダムかっこいいっていうの
がある。存在感がある。
存在感がある。でも144分の1でもだから、だからもう完成品もバンダイさんいっぱい出してるんで、それで買っちゃってたりすると、その後、最初にあのマスターグレードで欲しかったんだけど、出てなかったダブル X とかが出てくると、先に買っちゃってたんで、買おうかな、買わないかなっていう悩んじゃう。
専門用語連発。
ちょっとわからないかもしれません
けど。ヒガ君でプラモ作ったりしてた？
プラモは小学生のうちの本当に1年だけですね。マクロス。
マクロスなん
ですね。マクロスね。バルキリーです、バルキリーです。
ガンプラやんなかった？
ガンプラはやんなかったですね。
そうなんだ。
そうそうそう。あの僕はあの お兄ちゃんガンプラの人たちがジオラマ作ってたんですよ。で、ゼータガンダムの時代なので、うん、みんなゼータガンダムはあのプラモデルそんな、
いやいやいや、俺めちゃめちゃガンプラ世代だった、俺でも。いや、なんかリアルタイムで見てたのは国さん世代というか、うん、今50歳ぐらいなんですけど、うん、俺らでも全然ガンプラまだ入手できなかったよ。
そうだったん
だ。144分の1で。
へぇー。すごかったもん。
どっちかってミニ四駆の方がみんなやってましたね。
ああ、もうね。
あ、ミニ四駆ね。ミニ四駆それだよ。ラジコン、ラジコンですね。ラジコン。
ラジコンね。あ、ラジコンも流行ってた。
ラジコンの頃は
小学生ぐらいだ。グランドホッパー
とか。そうか、みんなそれを作ってました。
作ってた。
いや、俺だってクリスマスにジオング買ってもらったんだ。足なしのジオング。
へぇガンプラな。
松崎やってた？
もう全くやってないですね、
うん。
なんか番組の企画でやらせてもらうとかはありましたけど、うん、でも子供の頃やったっていうのは、ないっすね。ガンプラモデルもそうだし、もうミニ四駆も、うん、ラジコンもそう、組み立てて何か作り上げるみたいなのは僕全く、それよりはもうファミコンとかでしたね。
ファミコン出てくるとね、ゲームになっちゃうね。
そう考えたら俺いい時代だったな。
そうですね。
もあったし、ファミコンも直撃だったし、クロスベーターゲームもちょっとやってたし、ゲームウォッチもやってたし。
俺やっぱ作ってる方だったのかもしれないね。マクロスもだから作ってたんだけど、
はいはい、
劇場版のマクロスを見ると形が違うわけ。あれがどうしても欲しくて、でも当時出てなかったんで自分で作ろうと。で、スーパーバルキリーの形にしてなんとかできないか。で、他の戦車の砲塔を使って、あの最後に使ってたあのバルキリーできないかなって作って出来上がったら100砲。
へ
ぇー。今とやってるのと変わらんの
だ。そう
っ
す
ね。クリさんってまだ部屋にガンプラあるの？
ガンプラありますよ。ほとんど処分しちゃったけどね、引っ越しのたんびに。
釣ってる？
釣っ ってはいないけど、あの自宅の棚に今クマハーレムなんですけど、クマハーレムの中にだから WX と最初のガンダムと、ウィングのあの過渡期バージョンで後から出すやつが出てて、それはね、あのいわゆるフィックスシリーズ出来上がってるやつで、ガンプラで作って残して飾ってあるのはズゴックとシャア専用ズゴックと、
あシャア専か、
うん、フルバーニアンと、ニューガンダム、
ニューガンダム、ね、はいはいはい、うん、
いいですね、飾ってます、
ね、かっこいいですよね。
初めて国さん来た時引いたもん、
引くよな。
まずドア開けて玄関横にジオラマがあって、でそこにあの多分あれは愛戦士の両腕のないガンダムだったかな。
ね、玄関に飾ってたのガシャポンで、あれも作ってたから、ね、ドームとあの盾が切られちゃって、あの砂漠のあれでって、それをね、すげえちっちゃいからね、昔はね、CD シングルってのが出てたんですよ。それの入れるケースってのが長くて、ちょっと細長くて、ちょうど良かったんで、あれをベースに砂漠を作って、その上にドームとガンダムがこう立ってるっていうところを作って、煙をこう作ってね、かっこいい。
すごい。
それを見て彼は引いてた。
結構巨大なのもあったんで、だからあれ100分の1なのかな、釣ってたやつ。
釣ってたやつはね、釣ってたやつは100 144分の1だね。ジオングとかガンダムは144分の1。
え、あれ144分の1、
うん、でその奥にあったのがみんな100分の1、基本的に。ウィングゼロシエンドレスワルツシリーズ、エンドレスワルツシリーズは全部好きだったから全部持ってた。
さあ、そんな僕がですね、最近やっぱアニメ見てます。
おお、
ヒガゴンプリキュア見た、新しいの。
新しいプリキュア見ました。
どうだったんですか。
まだですね、あの慣れる段階ですね。
慣れる、
目が、まだね、目が慣れてない。前回のだからこの2月までやってたプリキュアの、うん、最終回1個手前と最終回ぐらいすげえ良かったよね。
すごい良かったんですよ。ヒーリングウッドがすごいちょっとシリアスというか、うん、あの初期の方にちょっと戻ったみたいな感じで、うん、ちょっと地味だったんですね、うん、その地味さがすごくいい塩梅だったんで、うん、今回はすごくもう天然色キラキラリップキラキラみたいな感じなんで、うん、ちょっと今おじさんにはですね、まだちょっと
踏み込むにはそこだ。最終回に次のプリキュア
の1人
が出てくるっていうのはもう最近の手法なん
ですか。最近手法ですよ、もう結構
毎回そうだね。
前からもう
毎回そうだ
ね、 そうです
ね。あれ結構もう体慣れてくるあれで、
全然いないでもそう。あと映画もやってるんで余計慣れるんですよ、うんうん、
なるほど。
そこはでもプリキュア自体はみんないい子ですよ、
うん、
演出とかの感じでちょっとまだ、うん、
まだ1話しか見てないからみんないい子かわかんない
いやいやいやいや、
今回人魚出てきたよね。
そうですそうです、
出てきたね。
あ、お目が高い。
え、
お目が高いです
よ。見たまんまですよ。
お目がトライブって言ったのね。
ちっちゃな妖精をもう人間にしちゃったんですよね、ついに。
あれ、そういうことなの。
え、だから、
そういうことか。
あのちっこい妖精ってもう出てこない。
一応、今日、今回のやつの第1話に女王様でこれ、それっぽいのはいたんです
けど、うん、いた。
でももう、1話からそうじゃなくて、人魚の子をそのポジションにしてることが、うわ、すげえな、ついにかっていう。
え、嘘。あれは、でも人魚がああいう小動物をこう飼い始めるのかなとか思ったんだけど。
あ、いやいや、ただ人魚もすぐにはなんか、ゆきゆくは5人目になるんでしょうけど、
今、うんうん、
の段階ではまだオープニングでは変身もしてないので、我々をじらすんですよ、どっちなのかな。あの子、ね、ローラちゃんは変身すんのかしらみたいな感じのやつですよね。
そうなん
です。もしかしたらやっぱ立ち位置違うのかもしれないよ。今回メイクって言ってるじゃない。
はい。
だから小さい小動物が出てきてメイク指南どうのこうのって言っても今度現実味がないみたいになるから、もっと女の子同士でこれやろうよっていう感じに持っていくようなシナリオ組になるんじゃない。
第一話でも人魚の
世界。そんな感じだったよね。
本当にこう水があるのでメイクも落ちちゃうんですよね。
うん、
だからリップ、うん、何これリップみたいな感じとか。あ、リップを取れちゃったっていう描写もあるんで、いわゆる、
う
ん
う
ん、
そうだよ、
普通は塗ったらもう塗りっぱなしでいいじゃないですか。うん、だからそこだけ急になんかリアルな感じで持ってきたんですよ。で、つまりそれ女子に、うん、いや、化粧したらちゃんと水塗ったら落ちちゃうよとかっていうのを、釣り込んでる。
それがあったら今度妖精たちが出て、ウォータープルーフを使うんだよみたいな。
そう。
多分そこかもしれないぞ。
ねこう人魚はもう塩もみなんで、こうパッサパサなんで、
パッサパサ
から化粧水ってのがあるんだよ。何この水みたいな。あ、塩水以外にもあるんだ。っていうのを僕は予想しますね。
いや、絶対ないと思うけど。 あとね、ウマ娘がすごいいいんだよね。
超いいんだよ。俺ちょっとウマ娘夢中だね、今。やばい、ね、やばいっす。
ただね、俺思い出したんだけど、やっぱ俺男子校だったから、ギャンブルと下ネタしか共通言語がなかったんだよね。こう。で、中学ぐらい、もう中1から結構競馬見てたんだけど、ちょっと競馬切なくて見てられないなって思った原体験が、メジロマックイーンと東海帝王の直接対決だったの。
あ、そうなんだ。
覚えてる？
覚えてない、全然覚えてない。
で、まあ、今もうメジロ牧場自体がなくなっちゃったから、もうメジロなんちゃらいないんだけど、昔はなんか長距離専門の強い
騎手だった。あ、そうなんだ。メジロ、そうなんだ。
で、メジロマックイーンっていうすげえ強いのがいて、でもう一人やっぱ東海帝王っていうめちゃくちゃ強いのがいて、でそれが天皇賞でぶつかるってなって、あ、もうこれどっちにも勝ってほしいし、どっちが負けるところも見たくねえわと思って、でそれが今回ウマ娘で再現されてるんだけど、でしかもそのメジロマックイーンのその三冠とかを阻むライスシャワーっていうのが出るん
です
よ。
でもうね、ちょっとライスシャワーについては語ると長くなってしまうんだけど。
どっちの馬娘の馬の
どっちのどっちの
どっち
の
どっちもなんだけど。
まあ、そりゃそうだ。
まあ、もともとの元にしてますからね。
ライスシャワーってそもそも、その、ミオノブルボンっていう、やっぱ三冠リーチかかってた馬の三冠目を勝っちゃった馬なんだよね。だから誰にも祝福されなかった馬なの。
あれ本当なんだ、やっぱり。
で、フロックってずっと言われてて、大ブーイングだったんですよ。
本当になんだ。
かわいそう。
そうなんだ。
でもなんかじゃあ、そっからずっと強いかって全然そんなことなくて、なんかのらりくらりで8着とか11着とかよくわかんない順位なの。で、今度メジロマックイーンが三冠リーチだよ、みたいな。
はい。
ところにまたライスシャワーが出てくるんだ。
あ、みんな来たらさ、もう出しゃばんなよって感じ、
で、まあ結局ライスシャワーそこも勝つんだよ。で、まあその後のライスシャワーのことを俺知ってるんだよ、もう切なくて見てられない、もう切なくて見てられなくて、ちょっとね、きつくなってきて
る。悲しくてな。なるほどね。
そうなんですね。
俺知らねえからよかった。
北斗ベガとか出てきたら泣いちゃうなと思って。
いや、そこまでじゃん。それ聞いたことないな、名前。
サイレンス鈴鹿とかね。
はい。
いや、もうだからその、
いや、基本的に、競争馬って幸せな人生を歩めないんですか？
違う。
違う。それは全然違う。それは
ないよ。競争馬そんなことないよ。すげえもう、なんか、残酷みたいな。
めちゃめちゃ、人より人生ですよ。
へー、
人の生き方
よ。言ったら勝つか死ぬかなんだよ。
それだけだもんね。本当にそれだけだもんね。
最後、
勝つか死ぬか。
レース中に骨折してもその場で死ぬみたいな。もうちょっと見てらんないんだけどなっていうね。それでちょっと馬娘面白すぎるんだけど、もうちょっと怖いっていう。
恐ろしい題材ですね。
それより、でも馬娘って、それ超強い馬だけじゃなくて、名脇役じゃないけど、ずっと大逃げ打ってるっていう、もう、とりあえずゲートが開いたら全速力で走るっていう、バカみたいな馬がいるんだよ。まあ、メジロパーマーってそれでも G1 勝ってんだけど、メジロパーマーとかもツインターボとか、そういう馬たちが出てきて、本当にバカっぽくていいんだよ。それが超可愛いんだよ。
あのチームが今だから第2期面白いもんね。だから光の当たりが違うから、今度コメディリリーフ的な要素になってるんだよ。そこがね、スピカがメインで、もう一個が、なんだっけな、もう一つのそのツインターボがいるところ。
はい、
そこがね、本当にね、その コメディチームとしてね、キャラクターの立ち方が。
あ、みんな
好きだ。ゆるキャン好きだって、今ゆるキャンのだからポジショニングって今、だからあの人たちの。
へぇー。
第2期のあれはね、っていう風には見えちゃう。それくらい面白い。
ゆるキャンもいいんですよ。
ゆるキャンもいいね。ぐんぐん良くなるね。毎回いいんだけど。
まさにどう？馬娘。
馬娘はね、僕も実は中学の時に結構競馬見てはいたの。
見てた。
まさに中学の時
にやるのか
よ。いや、でも、僕が、でも、本当に好きな、一番好きな馬は僕、ライスシャワーなんですよ。
もうちょっと今だから、
やっぱり。
でも僕、その、競馬、要はガチな方たちやっぱりいるから、そこと比べると好きとは言えないんですけど、
もちろん。
でも、そうです。 きですし、で、まあ、アプリも始まったので、馬娘は。
ね、この間。
うん、結構出来がいいっていう話はようやく聞くので、ただ、ここ手出すとなっていう怖さもあり。
そうだよね。
今なら3人馬娘が好きなのもらえるとか言われると、俺だってスマートフォン持ってないの、ああ、登録をみたいな。でも3人選べねえよ、みたいな。みんな
言う。馬娘はね、可愛い。可愛いのと、あとスピードの表現が結構
いい、ね。いいね。これすごくいいね。新鮮味もあるよ、だから。
うん、秘書っていう概念をなくしたっていう、うん、その競馬っていうジャンルからおじさんを抜いたっていう、うん、
すごい
大発見。
大発見。
賭博感ないんだよ、だから。おーおーレースなの。で、レースでも短距離スプリントっていう風になると、コース一緒だから、見せ方すごく難しいと思うんだけど、これはでも競馬のあれだから、ただ、コーナーから入ってきて直線に入るって時に、ドドドドドドドッとこう、一列横に並ぶような感じにして、ブワーッと出てくるとかね、すごい演出的に見ててもね、もうワクワクすんの。これレースとしてどうなるんだろうと思って。見せ方も
うまい。そうなんだ。擬人化なんだけど、はい、要は本当のあの時の馬たちは何考えてるかわかんないけど、うん、馬娘化したことで、例えばその、ライスシャワーが、その、日本のブルボン勝った時とかに、あの誰からも祝福されない優勝みたいなのでちょっと心を病むんだよね。
はい。あ、
で、いやだからもうそんなことさ言われたらもうこの先見てられないんですけどってなっちゃう。ライスシャワーこんなキャラだったの怖いわーってなっちゃうから、
うん、その辺がこう真実と虚とこう入れ方がまた絶妙なんでしょうね。う
ん、だけどなんか、そうそう、勝ったレースとかの見解とか、はい、あとそのタイムとかが全部同じなんだよね。
うん、
だからライスシャワーが勝った時に、だからメジロマクイーンが負けた時に、はい、最初に演出的に、私はライバルです、私勝ちますってライスシャワーが言う、その、何、雰囲気にちょっとメジロ、マックインが飲まれるっていう描写が出てきて、
はいはいはい、
これ俺競馬知らないんだけど多分実際にあったんでしょう。ゲートインしません、マックインが、うんうん、っていうのでざわざわざわざわすんの周りが、うん、これ本当にあったんだろうなっていうのがね、それも見てて楽しいんですよ。
うん、3分17秒1ね、
よくレコードなんだね、やっぱり。
いやライスシャワー好きだったらちょっと見てられなくない？
だから正直今ちょっと置いてます。
あ、なるほ
ど、ね、
距離を。ハートを強く持つために。
ちょっと時間をくださいっていう。
いや、マジでそうなっちゃうな。
そうなるよね。
ね、いや、ディープとかやんのかな、そのうち。でもあれ、永遠できるね。
まあまあ、でも今に続くまでの競馬のね。
コントレールまでできるじゃん、だって。
アーモンドアイっていうのも強いんでしょ？
強い。
もう興味が出てきたからさ、もう出てくるんじゃないのとか思うわけです
よ。去年このコロナ禍で一番やばいレースだったからね。
へ
ぇー。無敗馬と三冠馬とみたいな、そういう直接対決、3つが同時に戦うみたいな。もう一番世紀の一戦あったからさ、あそこまでやってくれたら面白いのになぁっていうね。うん、まず来てるんでちょっと聞きたいんですけども、
はい、
わかめご飯さんからいただいております産業コーナーということでね、短いメール、
ああ、はい、
特定の声優さんをラブライブ声優とかカンコレ声優とかひとまとめにするのやめて、他にもいろんな役されてるのに、まあ人による場合もあるけどっていうメールいただきました。
なる、ああ、はあ、
ラブライブ声優、
はい、
ラブライブ声優っていう言われ方どうなんだろう。
多分アイドルコンテンツって声優ある程度かぶんないようにしてるんで、
うん、
だから割と新人のうちはその中に入っちゃうんですよね、うん、
あ、
だからアイマス出るとラブライブは多分出ないだろうしみたいな、
あ、なるほ
ど、のはまああるはあるんですけど、カンコレは特にいろんな声優さんやってるし、
どうだろう、ファンが思うこの声優さんの実家ってここだよねっていう
ことか、っていうことなんだと思う。知ったきっかけというか代表作、
うん、
じゃあ林原めぐみをエヴァンゲリオン声優っていうか ていう。まあ、
そこだよ
ね。エヴァ声優とは言わないよね。
みたいな。
これだからやっぱアイドルグループの作りだからしょうがないんじゃない、うんうん、役、物語と役じゃないんだよ、先行するのが。アイドルグループなんだよ、やっぱり。うん。
うん、だからもう、それがどういう風に言われた文面なのかがわかるんですよ。でもテレビ番組とかの、なんか冠とかになんかつきそうじゃん。今の鬼滅声優誰誰みたいな。で、今、鬼滅が代表作じゃないのに、みたいな言う人もいるし。でもまあ、それで声優さん本人が別に認めてるんならいいかな。
確かにね。まあ確かにそうかもね。
うん、だって我々を、オタク芸人って思ってるかもしれないですけど、僕らは芸人と思ってやってますからね。
そうだね、う
ん、その感じだと思いますね。皆さんも知らず知らずのうちにやってることだと思いますよ、うん、
切り取りやすいフォルダ分けっていうこともね、うんうん、大人の意見だね。
ねえ、
プリキュア声優どうなの？
もうなくなりましたよ、もう、
うん、
もうプリキュアってことでいろんなとこ混じってるので、もうやっとなりましたよ、
うん。
だってアイマスの人もいれば、ついにラブライブの人もいる。うん、みんなのミルキーホームズって僕は思ってますけどね。
あ
で僕はミルキーホームズだ、まだ三森さんはって思っちゃいます
し、ね。なるほど、
うん
から。でもさ、豊崎さんとかさ、小田吹さんってさ、うん、別に軽音声優って言わないね。
言わなくなる。スフィアが大きいのもちょっとあり
ますけどね。あと人数がそんなに多くないってこと
ね。はい、
それもあると思うけどね。でもやっぱり代表作はとか、そのファンに聞くとね、彼女たち、その声優さんの彼女って誰が一番インパクトありましたとかっていうのになると、やっぱ軽音とか出てくるんじゃない。それもやっぱ代表作ってことだから、うん、それはもう俳優さんは背負っていかなきゃいけない
部分。それはそうだね、逃れられない、
うん、逆に言えば、それみんなまず欲しくて頑張ってるっていうところもある。
ああ、そうだ。
じゃあまあ今度はそれが固定化してしまう、今度は難しさっていうのも出てくるんだけど、ないよりいいじゃんっていうところもあるわけじゃない。うん、
続いてメール、ログイン型の鑑賞についてということで、このログイン型っていうのはどういうことかというと、登場人物になって作品を見れるかどうか、
はい。
で、まあ、例えばハーレムアニメとかにおいてはもう松崎は完全に自分と違う性格のキャラであっても主人公にもうログインできる、う
ん、はい。
それは、松崎はその人になるの、
ま、
松崎としてじゃなくて、
松崎という人はもういない。
かっこいいな、
なん
かかっこいい。
なんか松崎探しに来たらその男はもういない。
いないね、
かっこいいな。
行ってみたい。
居酒屋で旦那に言われたよ。
いやいやいやいや、
あなたが松崎さんじゃないのって言いたくない。
いやいや、もうあの人は。
性格的にもそいつになる、うん、それとももうゼロ。
僕というアイデンティティもなくなり、もうその人になる。
あ、じゃあスペックもその人
になります。
で、思考回路とかもその人になる、
はい、その人になります。で、それが自分とあまりにもかけ離れてて理解できなくなったら、多分そのアニメ自体多分見れなくなります。
ああ、
自分と合わないんだなってなります。
ああ、なるほどなるほど、はい。あ、じゃあ本当にコックピットに乗る感じなんだね。
まあそう
す
ごい。でも本当に、でも僕もう分かりやすくもう恋愛ゲームの主人公プレイヤーです、
うんうんうん。
でもさ、
はい、
いや例えばね、
はい、
クラマドって最初乗っかれなかったのね、
はいはいはい。
なんでかっていうと、その最初 の、 その中村雄一さん演じる主人公が結構遠征的というかさ、
うん、
若干性格悪いまでいかないけど、うん、全然共感できないわっていう感じだった、
はいはいはいはい。
でもまあこちゃんと長いこと見てればそんなことなくなるんだけど、
うんうんうん
うん、そういうことはない。こいつ嫌だったな、
こいつ嫌だったなはでもあります。
逆に一番最高だったわっていうのは誰？こいつ最高だったわ。
最高だったわ、
いちかですか、
うん、IS のね、インフィニットする。うわぁ、すごい良かったですね、僕の中で。
なんか、いちかを抱いた人みたいな感じになってる。
いちか良かった。
いちか何がいいって、やっぱり男友達といるのが一番気楽でいいやって思ってるところだよね。あんなに周りに女の子いるのに、自分を好きな。どこまで気持ち気づかねえんだよっていう。
そうだね。じゃあ、例えば、
はい、
鈴宮春日はキョンになるの、
はい、だからそれは誰かになるがねちょっと難しい。まあでもキョンかな、ですね。
あれだけやっぱ一人称でモノログやっちゃうともうその人にならざるを、
うん、まあそうですね、そうです、そうです。だまあ今普通の人っていう立ち位置でもありますし、4はだからあそっか朝比奈さんじゃないのかなっていうところにちょっともう今自分の意思がもうないので、
あ本当は普通にただキャラクターデザイン見れば松崎としては朝比奈さんだけど、
う
ん、
大人のね大人の、
ああなるほど、はいはいはい、はいはいはい、
うん、朝比奈さんって呼ぶんだ、
そうです、大人なんだ、
朝比奈さん、大人ね、はい、スーツのね、
そう
スーツのミクルちゃんね、
キョンになったら朝比奈さんじゃないなってなる、
うん、だからまあそうですね、
キョンになったら、うん、鈴宮春日は可愛く見える、
なんかねちょっとそこが元の自分の気持ちがちょっと前に出てきちゃって、
お前ゼロになるって言ってたじゃん、
言ってたでしょ、うん、たまに出てくるんだ
よゼロになる、いやもうロッカーですね、
ゼロになる、松崎がゼロの空間からこう這い出てきて、
松崎が
虚数より入れてくる
地獄門です
、地獄門、
キョンになったお前は松崎消えろって思うじゃん、松崎消えろって思うんだけど出てくる、
出てきて、うん、出てきた時に朝比奈さんを選んでないキョンにちょっと腹が立ってきて、その分、春日の好感度もちょっと下がるんですよ。
苦しいね。苦しいね。
お前本当は朝比奈さんなんだからなっていう気持ちです。
じゃあやっぱりハーレムものは一番ストレスないんだ。
選ばなければそうですね、もしくは自分の好きな人を選んでほしいがあります、
自分の好きな人をだから松崎も、はい、自分の中の松崎も、はい、登場人物になったお前も、はい、意見が一致したってどんなやつ、
あったかな、僕ねメインのキャラクター好きになるってあんまなくて、そのメインヒロインみたいなのがないので、あでもねあるはあります、あるはあります、
松崎健作演出でも幸せな経験をした
本当だよ、ね、
恋愛を
まあ二択のうちどっちかになりますけど1500%ですね、
ああ
そうか、
それだって1500%あの二人しかいないじゃん、
僕が一番好きなのは外村っていう男の子の妹なんです、
うん、
ミスズっていう、
そうなんだ、
あんまり登場機会ないんですけど、うん、ミスズが、サツキかな、うん、なんですけど、
うん、そうだったんだ、
その2人 の、 まあ、西野か東条のどっちかっていうと、まあうん、西野かなっていうのがあったんで、
懐かしい話だな
そうですね、ニセ恋で例えたかったんですけど、ニセ恋、ああ違う、選ばれなかったわ
そうか、ちょっとそんなログイン型の鑑賞についてということでメールいただいております、はいはい、神聖ロマ帝国40代男性と申します、
は
い、今ではコロナ禍における最大の憩いとなっていますということで熱文字聞いてくださってるんですね、そんな熱文字において先日は足立と島村感想と感情移入についてのメール読んでくださいまして大変ありがとうございました。で足立と島村ね、いい作品でしたけど、まあ比嘉君ちょっと今ぼーっとしてていいんです
か、はい、
はい、1月13日配信分でログイン型の鑑賞という大変興味深いお話をされていましたので感情移入とログインについて思うところをまとめてみました。作品鑑賞における感情移入には中毒性がありますのでその度合いが強いと麻薬的症状に陥ります。架空の物語を見てそこで展開される喜怒哀楽に自分の感情が同期している状態というのは幻覚の中にいるのと同じと言えるかもしれません。まあ、さっきの松崎そうですね、うんうん、多幸感を味わえるのはもちろんのこと、たとえ心をネガティブな方向に動かされたとしても相対的な体験としては心地よいのです。だからまた感情移入できる作品を求めるようになる、それが中毒性です。 最終回を見終わった後にトライするなんとかロスや CG 版ドラえもんによるドラ泣きなどの感動ポルノもそれに類する感情なのでしょう。なので多数の人にとって感情移入できたかどうかが作品の評価軸になるのもわかる気がします。幻覚が楽しいから。私は大学で物語論などの研究をしています。研究対象が文学作品だった時はただ学問として構造分析を進められたのですが、アニメや漫画に研究対象を広げると記号化された視覚表現が持つインパクトの強さなのか1年もしないうちに中毒性が生じてしまいました。今は Amazon プライム、Netflix、フジテレビオンデマンド、D アニメストアに入会して、もはや研究とは関係なくアニメを楽しんでいます。
ただのオタクってことですよね。
漫画の方も自分の好みに合う作品、つまりログインできる作品を探して、去年は300冊ほど購入。漫画リア大爆発とも言える1年でした。ただ、さすがに毎日日替わりでいろんな作品に感情移入を続けていると心が疲れます。だから自分自身と接点を持たないユリというジャンルを最近好むようになってきたのは、ログインせずに外野から楽しむためのある種防衛本能が働いた結果なのかもしれません。話は変わりますが、昨年12月23日配信分のご紹介メールにあった足立と島村で自転車のブレーキワイヤーをハンドルの内側から配線している女の子はより OK というサインなのかもしれないという、まあ、めんどくさい考察があったんです。こういう考察はここ最近で一番笑いました。持ち物はそのキャラクターを象徴するという西洋絵画のアトリビュート的な考察を進めると思って聞いたらすごいところに着地しましたよね。熱文字の面白さを堪能した次第です、うん、ということでちょっと難しい話でしたけど、うん、松崎さん、はいはいはい、いかがでしょうか。このやっぱ感情移入すると疲れるからユリを好むようになってきたんじゃないかと。
ああ、だから自分の感情とは全く別のものとして見てるってことですよね、う
ん、それはだから俺 BL の時もやったんだけど、 BL もその例えばその女性として作品を読んでる場合は、うん、その自分と同じ性の人が先に出てこないから外側から見れていいっていう人もいれば、うんうんうんうん、完全にやっぱ登場人物になっちゃう人がいる。
はいはいはいはい。
これはどっちも OK だと思うんだけど、
うんうんうん、
松崎先生どうですか、住職。
僕はまあ基本的には感情移入して、感情移入、感情だけじゃなくてもうその人になるので
そうなんだ、だから感情移入じゃないんだよね、その人になるのはログインなんだよ、はい、
そうね、
感情移入とログイン別なんだよ、
う
ん、
ちょっと違うんですけどね、うん、なんですけど、ただ単純にもう外側からもう見たいっていう気持ちはすごい分かりますし、
でもさ、お前さ、ユリとか BL ってどう楽しいんだよ。
あのこれ僕の場合はユリはどっちかというと苦手で入れないので。
あ、そうなんだ。入れないので、うん、
あの感情移入ログインする場所がないので、
うんうん、
だからまあ旗からもう何か作品を見るっていうところでしか見れないので、
それはじゃあ松崎にとってはやっぱ登場人物が男か女かって結構大きい問題。
男か女か、女性でもそのなれる役がいればいいんですけど、うん、だから僕は軽音で言うとあの沢ちゃん先生なんですけど、
あ、
なる相手が、
なるほどなるほど、
保護者的な、
あ、 なるほど、ね、
あそこを見たい人っていうのがその作品内にいれば、
それ一貫してるね、うん、さっきも言ってたけど、ログインしようと思っても全然ダメだわっていうやつがあるって言ってたじゃん、うん、
ありますあります。
だからそれは男性でも女性でもそうだってことなん
ですか。ああ、そうですね、男女はあんまり関係ないかな。
で、女性のことがちょっとよくわからないから女の子登場人物とかになかなかちょっと感情移入しにくい。
感情移入、だからもう感情移入するとしたらなんかわかんないです、なんか田んぼに入ってるカカシとかになるしかないのかもしれない
、うん、BL はじゃあ登場人物にログインしてる。
僕最近なんとなく感じたのは、あ、攻めになってるかな俺っていうのはあります。
え、あ、そうなの。
どっちかというと受けを見たいかなっていう。
受けが可愛いんだから。
受けを取られてちょっと嫉妬してるな俺みたいな。
あ、そっか。あ、だからやっぱ常に可愛いものをめでたい
の方なのかな、 BL 見るときはって感じですね。
愛したいんだじゃん。
愛したいですね。
かっこいい。
今日ずっとかっこいいのやってるから。今日ずっとかっこいいよ。
さっきかっこいいよ。
今日ずっとかっこいい。
愛情を与えたいです。
かっこいいな、住職。続いて、 1行メールのコーナーね。
1行
しゃべる松ぼっくりさんから、はい、熱文字のフスオーターが異様に長く
感
じるので、はい、1行メールっていうのをね、はい、1行で感想を送るコーナーを作ろう、うん、
素晴らしいです。
絶好調のゆるキャンセカンドシーズン、犬山葵さんの太眉は相も変わらず高めの位置で存在主張が激しく、むにゃっと描かれた刃も可愛いっすって書いてあります。
あら、いいっすね。素晴らしい。
素晴らしい。こういうことです
。そういうことですね。素
晴らしい。カリブ君になりたい。
ゆるキャン誰好き？
僕は、あきちゃんかな。
あ、そう。
なんか、アッパーで部長っていうのが
いいね。いいね。確かに分かる。責任感強くてメガネキャラじゃないのがいいよね。
そうそうそう。あのメガネキャラじゃないのにメガネっていう。ビット好きかな。
クニキャップはどうですか。
僕はきちゃんですよ。好きなタイプ。タイプで言うと。ただ自分で近似値ってことを見ると、多分ね、リンちゃんが近似値なんですよ。自分にとって一番近い仲間の言動、まあ
ね。
だから最初、第一期かな、その、アキちゃんを見た時にリンちゃんどう思うかって言うと、私こいつ苦手なんだよな、っていうわけ。あれもすげえわかんの。だからこの際は何だろうって思うと、僕が男で彼女が女性だからっていう見方が違うのかもしれないっていうところもあるんです。でも嫌ってるわけじゃないから、リンちゃんも。
うんうん、
っていうところが見てても面白いですよね。
まあ、ヒガモは見てないからいいん
だよ。ゆるキャン見てないの？
ゆきのちゃんいましたよ。
ゆきのちゃん？
2期の1話は。
2期の1話、
2話まで、2話まで。
なるほど。あ、そうなんだ。
はい、ゆるキャンは見てる方ですよ、僕。
好きなキャラクターいる？なんか髪の毛、ピンク色の子とか、青い子。
いや、リンちゃんですよ、もう。
あ、そう。
普通リンちゃん、普通見た目かわいい。
え、ちょっと待って、いや、みんなちゃんと考えて。
はい。
あの学校に自分がいたとしたら誰を好きになってるかっていう話だよ、これ、う
ん。はいはいはい。
分かってる。
分かってます。その中で言うと多分1期も2期見たら、2期の1話のゼロリンちゃんが可愛いですよね。
あ、エピソードゼロ
のリンちゃん。ちょっとまだ
年齢じゃん。中学生ってことだ。中学生ってことね。
じゃなくて、クイさん、見た目的に。これなんか僕別にロリコンじゃないですよ。ロリババアでも僕はいいんで、見た目さえ僕の好きなタイプだったら全然いいんです
よ。それがロリコンなんですよ。
それ見た目って髪型ってことなんじゃないの？俺多分髪型についても考えてんだけどもさ。
すいません。りんちゃんも戻ればいいのにって思っちゃいますもんね、今の髪型から。あの頃に。
あ、逆もあるじゃん。俺、アキちゃんが中学生の時、テストしてないっていう回想シーンの時に、髪短かったのか、ワンカットだけ出てくるんですよ。ちょっと胸キュンだった、ね。あ、髪切ればいいのにって、心の中でも思った俺がいた。
見た目大事なんです
よ。いや、髪、俺が思ってた。髪型なんですよ。アニメキャラってのは髪型なんです
よ。確かに。
俺やっぱなでしこ好きかもしれないね。
なでしこ好き。あ、でも分かる。
お父さんもそうです、ね。
まあそうだよね。
俺同じ学校にいたらなでしこ好きになってるね、多分。
ああ。
まずやっぱり俺が話しかけても気持ち悪がらないじゃん、あの子。
はい。
あそこにいるメンバー誰もいないんじゃない？
いやでもさ、りんちゃん話しかけにくいよ。
りんちゃんは、ね。りんちゃんは話しかけにくい。
ほら、ちゃんと考えて。
でも気持ち悪いっていうのと多分りんちゃん違うよ。ただ知らない人なんで、私ちょっとっていうぐらいの、誰に対してもっていう感じはするんだけどね、りんちゃん。
距離縮めにくいわ。
だから、皆さんは付き合う前提で喋ってるからおかしくなるんですよ。
付き合わなくてもだよ。
いや、図書館で、そう、りんちゃんに唯一、心許してもらったら、どんだけ嬉しいか考えることあります？
いや、心を許すっていうのが、だからハードルがまだ早いんだよ。普通に距離縮めるんだったら。
通ってまずは顔を覚えるまで通って、
図書室に行ってればね。同じ本借りてたりなんかしちゃったら、あ、この同じ本を借りているわ、ラララーみたいなのが始まりますよ、多分。
卒業式間際にしんちゃんにいつも来てたねって言われただけで僕はもう全然 OK なんですよ、しんちゃんにも。
それ距離縛ってねえ
じゃん。それゴール？
全然距離縛ってねえ
じゃん。縮まったんですよ、絶対。だって多分しんちゃんはこれを男子には誰もそんなに言いませんよ、絶対に。一人にも。ね、男子には。
あ、じゃあやっぱり。喋りかけて来てもらいたい。
もらいたい。僕は無理。
ああ、でもそれじゃ距離縮まんないよ。彼女はだから、人見知りじゃないけど、距離は他人は他人っていう感じで、しっかりなってるから。
付き合いたいとか言ってるわけじゃ、恐れ多い。恐れ多いですけど、認識はされたいよね。
されたいです、されたいです。
モブキャラじゃなくて、ちゃんと日がとか達夫って覚えてもらいたい。
うん、リンちゃんが二十歳になった時、22歳の時に、そのね、あのメンツで、ちょっと食事行くわけです、その時に、うん、覚えてる歌手は多分僕一人なんですよ、その時にきっと。クラスで。あの子、誰も全然、みんちゃんからしたらクラスの全員男子はもう何ともないですけど、うん、唯一覚えてるのがなんかあの、ハゲてる子ちょっと、
お前高校の時
ハゲてるの？ハゲてるの？
それも見た目だからっていうことなのね。
だから記憶の片隅に残りたい。
りんちゃん以外逆に僕のこと全く知らないんですよ。全然目立たなかった男子なんで。あだからそのりんちゃんと僕が特別なの関係性っていうのを僕は宝物して僕は生きていきますよ。
いや、りんちゃんは性格的に目立ってる男子にも、あの、興味がない人なんだよ。だから全部もだから、ああいうタイプの人と近づこうと思ってたら、やっぱ共通の趣味だとか、やっぱ話しかけていかなくちゃ。
りんちゃんはね、やっぱ国さんとのこと好きになりそうな気がする。
だいぶ僕。
達夫さん、俺もちょっとそれを思って。実は何の根拠もないんだけど、あれひょっとしたら
根拠ゼロ。
本当に本当になんかね、国井さんは国井さんで一人でなんかね、トンネルとかを撮影しに行く趣味を持ってる高校生っぽい感じがするんですよ。なるほど。そこに原付で来たりんちゃんが、あれうちのクラスの人だよねみたいな感じで認識するんじゃないかなっていう。
正解したと思うな。
で、キュって構えるから、え、何してんの？え、島じゃん。何してんの？いや、あんたこそなんだよ、こんなところで。
名字で呼び合ってる。
で、国さんは、甘いもの好きだから。で、やっぱ、何、古民家カフェみたいなところ行って、甘いもの食ってるところにまたばったり島り
ん
が。
あー、いますもんね、りんちゃんはね。
いるね。
名字で呼び合ってんのちょっと腹立つな。
島じゃんって言った時な。
それこそ最初はそっからだって。ま
あ、そうですよ、そうですよ。
君たち何を言ってんの、下の名前でなんか、その君、いきなりハグルが
ないけど。いけないけど。
最初はそこ、名字からですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ます
朝記者よりいただいております。はい。世間では東京オリンピック絡みで大騒ぎですが、文化系オタクの皆様におかれましては、そんなことよりも早く東京ビッグサイトを早く返せという思いの方が強いのではないでしょうか。五輪の準備期間と開催の1年延期を受けて、東京ビッグサイトの東地区はプレスセンターとして長きにわたり閉鎖され続けています。しかしそれもいよいよ終わろうとしています。五輪が強行開催されたとしても今年の冬には開放されますし、もしも中止になったらもっと早くなるかもしれません。コロナの問題はさておいて、少なくとも今年の冬には俺たちのビッグサイトが戻ってくるかと思うと、毎日続く辛い日々にも希望が持てます。そしていつの日か東京ビッグサイトの東西地区地区に加え、増築された南地区までフルに使った過去最大規模のコミックマーケット、多分4日間開催を存分に楽しみたいものですね。それがオタクにとってのオリンピックなのだから、ということでいただいておりますけど、どうですか日賀さん。
本当ですね。だから多分企業ブースとコスプレブースとあの本のところ分ければ多分そんなに密集もしないと思うんですよ。正直本みんなそんな買いに行ってない感じがします
ね。コミケ行きてーっていう気持ちってまだある？
すげえありますよ。
すげえある、
すげえあります。やっぱり作った本がちょっとなんか手に取られたらやっぱり嬉しいですもん、すごく。多分通販はやっぱりね、結局みんな見てちょっと精査、結構精査するじゃないですか。
ちゃんと精査をね。
で、勢いでやっぱり、
そうですね。
やっぱノリで。
コミケってやっぱり勢いで買っちゃうんです
か？勢いで。勢いじゃないと、それで、うん、あーっていう時がありますけど、あとやっぱり後から言ってみなって、やっぱこれいいじゃんってこともあるんで、コミケじゃないと広がらないですもん、趣味も。
オリンピック関連でいきますね。
はい。
本年2021年といえば、いよいよ開催年ですね。そうです。東京オリンピックです。
そうか。
昨年は開催が延期されていましたが、今年こそ盛大に叩かれながらも、比嘉会長の下で無事に挙行されるよう祈っています。推定400歳のロリババア CV とは丹下桜がマイクに背伸びをして、足をプルプルさせながら、開会なのじゃと開会宣言を行い、聖火ランナーである決勝番ちゃんが、よいしょ、よいしょと聖火台に向けて階段を登っていく愛らしさと言ったら、もうたまりません。また同時に東京初タンピックも開催すれば支持層の拡大にもつながると思いますので、比嘉会長におかれましてはロビー活動のほどよろしくお願いします。
そうか、
いやの国させやすかね、それは私はあくまで国さんのお役人形でございますんで、いやいや、
そ 今日は比嘉君がいると会議が長くなるから
国を辞任させろ
比嘉がいるとね
国教師さんが出ない久しぶりに出た
わきまえない比嘉がね
わきまえない
そうだね
オリンピックありましたね
ありました
いろいろ喋ったからなでも
ですね、うん
一行メールのコーナー、ミニスター Y 字バランスさんからいただいております、はい。ワンルーム全3シーズン合計36話を1つのタイトルにまとめて編集で CM をカットすると約2時間半になり、それをひたすらループで再生しています。うん、最高っすよ
すげえ
1行だからな。
うん。
あれナチュラルドラッグですもん。
あれはドラッグだね。うん、どうあれ。
いや、だから要はログインって要はあれですもんね。
ああ、そうか。
自分がないですからね、あれは。
自分がない方がいい。それとも誰かであった方がいい。
点数で言うと、うん、ない、自分がないワンルーム系だと、もうね、50点はもう保証されてる。
約束
され
てる。
状況で、そこのプラスマイナスで、その主人公のキャラクターだったりが上乗せされたり減ってったりとかあるんですよ。ワンルームでも自分の姿が見えないだけでこういう行動したみたいなのが分かるじゃないです
か。出てるよね。設定違うもんね。
そうです。だからそこでちょっとね、多少の上がり下がりはあるんですけど。
じゃあ、プロデューサーさんっていうのは、うん、やっぱ50点スタート。
ああ、そうですね。
ア
イマスの、そうです、そうです。だからプロデューサーっていうところがいるから僕はそのアイマスが好きなわけ
で、
う
ん。じゃあ、アニメ版のアイマスのプロデューサーさんって、はい、まずいから言うとログインしやすかった？そうでもなかった？
あ、しやすかったです、しやすかったです。ちゃんと新人から入ってますから。
うん。というか、ね、味付け絶妙だったんだね。
そうですね。
なるほどね。
多分すごい気を使って作られたキャラクターだなと思いました、
ね。ああ、なるほど。うん、これはちょっと長すぎるな。どうしようかな。
ワンルームのさ、その主人公の男の子のあれで言うと一番その点数が高いっていうと誰だったの？
うわ、誰かな。
あのほら、音楽をさ、やってる子が辞めちゃって、迎えに行く男だとか。
はいはいはい。
結構、結構いろいろ、まあ、高校生だけっていう感じでもなかったじゃん、ワンルーム。
はいはいはい。僕ログインしやすかったかしにくかったかは別で、うんうんうん、好きなのが銭湯。
はい、俺超好き。あの子超好き。はいはい。うん、で、最終的にはなんか俺がすごいかみたいなこと言うんだよ。言ってねえけど言うんだよ、あれ。
そう僕言ったんですよ。言ってねえけど言う。今時銭湯舞台っていうのもね。
びっくりしましたけどね。
キュンってきましたしね。
コバさんよりいただいております、はい、俺だけ入れる隠しダンジョンを見るとアニメ見てるなーって感じがします
アニメだな。
今期の中でも一番楽しみにしている作品です。皆さんはどう思われますか。メールいただきましたね。
最高、最高だ、
最高です、
最高です、最高だわ。
30分何見せられてたんだろうって思う時があるのも最高ですよね。
いや、比嘉くん見てほしいな。俺だけ入れる隠し男女。
いいですね。
いいね。
いい、そうですね。
いいね。まあ、エロい、ちょいエロい感じもあるし、うん、いいんだよね。なんて説明すればいいんだろう、あれ。
なんでしょうね。
ストレスフリーっていうの。うん、それと、というよりはね、なんかね、中学生のエロ妄想完璧みたいなね。
あ、
なんそんな感じで、あんまりね、異世界がどうとかそういう感じじゃないん
だよ。
それはもう本当にね、実はね、もう本当に見せかけだけ。その質はもう、中学生男子ってこんなこと考えてるでしょみたいなね。
いいですね。
その共感感半端ねえ。
あれ見せていろんな人にこのアニメに1回でツッコミ何回入れられるかみたいな。
あ、
多分入れる。できますよ。いくらでもありますから。
あるね、あれ。
じゃあ、普通歌これで最後にしましょう。
はい、
ふぐじろうさんからいただいております。今回は絶賛、放送中のテレビアニメ、働く細胞、および働く細胞ブラックについて個人的な発見をしましたので、メールを送らせていただきます。今やってるの二つやってる。
ああ、すいません、すいません。
働く細胞。
やってない、見てます。
ブラック。特にね、比嘉君はね、ブラック見といた方がいい
と思う。あ、
マジか。自分のために。
うん、あ、まさ。
今、比嘉君の体の中で、すげえ頑張ってる。
ああ、
そうなんです。それはね、働く細胞シリーズは、細胞の擬人化作品というよりは、
人体の義人間社会化作品なのではないかということです。
なるほど、うん、
私たちの人間社会に細胞的特徴を備えたキャラクターが存在するのではなく、人体的特徴を備えた人間社会に私たちのような人間が細胞のキャラクターとして存在するということです。ちょっとよくわかりませんか？大丈夫ですか？日常の中の非日常ではなく、非日常の中の日常といえばわかりやすいかもしれません。細胞の働きそのものを作品にしている働く細胞シリーズは、舞台設定が必然的に人体に束縛されています。その制約下で物語を進めるためには一定水準以上の人間ドラマが必要。そこで採用されたのが人体の義人間社会化なのです。赤血球や白血球をそれぞれ一人のキャラクターで済ませてしまうのではなく、社会の中の職業の名前とし、それを担う一人一人にはそれぞれに個別の人格を与え、人間ドラマを展開させる。人体は小さな宇宙にも例えられます。その魅力をエンタメ的に伝える方法として、このことは注目に値するのではないでしょうか。勝手な持論をお聞きいただきありがとうございました。今年も熱量と文字その配信とても楽しみにしていますということで、フグ次郎さんありがとうございます。
ありがとうございました。
そっか、言われてみれば
擬人化っていうのはだからシステムだよね、社会のね、うん、っていう風になってる、うん、だから個人っていうよりはその組織だとかっていうところを、うん、その面白おかしく見せるみたいな。
面白いよ、働くさん
一気は全部ましたねだからその悪い人の体の中をブラック企業に例えるみたいなのはすごいなって思いましたよね。
そうそうそう、
そのブラックなんだ。
そう、
へえ。
でだから本当に酒飲んだりとか、うん、お酒飲むと体の中でどういう人たちが困っているのか。
ああ、怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
その体の人も多分ブラック企業と言われているようなところで働いているのではないかっていうのが見えてくる。
うん、そうですね。
そう、だから指令室がもう3日も寝ていないんだよ。なんとか休ませてくれないかって。もうこっちの細胞が全部ダメになっちゃう。でも聞いてくれない。眠れないんだっていうような話で、今度はじゃあカフェイン取りに行こうぜ。カフェインはバンバン飲んでるらしいけど、休んでくれとにかく。俺たちも休めないんでってなるけど、どうもその人体に人自体が休めない状態になってる。でもお金持ってるらしいから抗生物質とか飲むんですよ。
あ、
だからギリギリ助かるとかっていう、あのね、抗生の見方とかすごい面白い。
うわ、すごいですね。
ということで、ふつおたでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。